小座敷の行灯の下で客と主人が向かい合った。もう寝ようとしたところを叩き起こされて、春の夜寒が半七の襟に染みた。あの玉ちゃんという子は七つになりますかい。私も店の前に遊んでいるのを見たことがある。色白のきれいな坊やでしたね。はい、主人の子を褒めるのもいかがですが、おっしゃる通り色白の可愛らしい子供でございまして、と陽介は答えた。それだけに親たちも心配いたしまして、もしや門若しにでもあったのじゃないかと申しております。ご近所の人たちもみんな同じような考えで、これは早く三河町の親分さんにお願い申した方がよかろうと申しますので、こんな夜更けにお邪魔に出まして相すみません。そこで私の心得のために聞くだけのことを正直に話してください、と半七は言った。お店には横断な夫婦がありましたね。はい。大主人は半右衛門、53歳。おかみさんはお登勢、50歳でございます。若主人は金兵衛、30歳。若いおかみさんはおひな、26歳。若いおかみさんの里は、岩井町の田原という材木屋でございます。おんばさんは、おふくと申しまして、若いおかみさんと同い年でございます。おふくの宿は、根岸の魚八という魚屋で、親父は代々の弥平、おふくろはおまさ、ほかに佐吉という弟がございます。と、陽介はいちいち明瞭に答えた。乳母に出るのだから、一旦は亭主を持ったのだろうが、その亭主とは死に別れですかい。何でも浅草の方へ縁づきましたのですが、その亭主が道楽者で、生まれた子が死んだのを幸いに縁切りということにいたしまして、乳母奉公に出たのだそうでございますが、まことに実弟な忠義者で、主人の子供を大切にいたしてくれますので、うちとの評判もよろしゅうございます。それから店の若い者、小僧、奥の女中たちまで、いちいち身元調べをした上で、半七は考えながら言った。何しろご心配ですね。これがお店に関わり合いのある者の仕業なら、案外に手っ取り早く拉致が開くかもしれませんが、通りがかりの出来心で、ああ、きれいな子だと思って引っさらって行かれたのじゃ、その詮議がちっと面倒になる。しかしまあ、せっかくのお頼みですから、なんとかできるだけのことをしてみましょう。ご主人にもよろしくおっしゃってください。何分よろしく願います。と陽介は繰り返して頼んで帰った。それを見送って、寄り付きの二条へ出てきた半七は、誰か表に忍んでいるような気配を悟った。陽介が格子を閉めて出た後から、半七も続いて草履を突っかけて靴脱ぎへ降りて、そっと格子を開けて表を伺うと、今夜はあいにく闇であったが、何者かが足音を盗んで立ち去るらしかった。おい、そこにいるのは誰だ。声をかければ逃げるのは分かっていたが、無言で人を取り押さえるわけにはいかないので、半七はまず声をかけると、相手は果たして一目散に逃げ出した。その草履の足音が女や子供でなく、若い男であるらしいことを半七はすぐに悟った。そうして闇の中で密かに笑った。この事件は案外容易に解決すると思ったからである。前にも言う通り、往来の者の出来心では、その手がかりを見つけ出すのが面倒であるが、これは菊縁に関わり合いのある者に相違ない。番頭がここへ探索を頼みに来たのを知って、その様子を伺いに来たのであろう。よせばいいのに、そんなことをするから足がつくのだと、半七はおかしく思った。 その明くる朝である。半七が茶の間で朝飯を食っていると、入り口の格子の間から何か投げ込んだような音が聞こえた。半七に目くばせされて、女房のおせんが出てみると、靴脱ぎの土間に一通の封じ文が落ちていた。これも夕べの一件のかかり合いであろうと想像しながら、半七はすぐに封を切ってみると、果たして次の文言が見出された。菊園の子息玉太郎は、司祭あって、拙者が当分預かりを寄候ろう。本人身の上に別状なきことは武士の正言、相違あるまじく候ろう。菊園一家の者に心配無用とお伝えくだされたく、貴殿にもご探索お見合わせくだされたく候ろう。まずは右申し入れたく、早々。それを読み終わって、半七はまた笑った。なるほど、その筆跡は町人らしくないが、武士の正言などと言って、いかにも武士の仕業らしく思わせようとするのは、浅はかな匠である。夕べ忍んでいたやつも、今朝この手紙を投げ込んだやつも、同じ筋の者に相違ない。こんな小細工をする以上、なおさら踏み込んで、首根っこを押さえつけてやらなければならないと思いながら、早々に朝飯を食ってしまうと、子分の弥助が裏口から入ってきた。弥助という名が千本桜のこれ森に縁があるので、彼は仲間内から寿司屋というあだ名をつけられていた。どうもご無沙汰をして申し訳がありません。何をブラブラ遊んでいるのだ、おい寿司屋。早速だが用がある。ここへ来い。弥助を呼び込んで、半七は菊園の一件を話して聞かせた。これは人さらいや神隠しじゃねえ。何かの司祭があって玉太郎を隠したやつがあるのだ。菊園に恨みのあるやつか、それとも菊園を脅かして金にする了見か、二つに一つだろう。おめえはこれから根岸へ行って、乳母のお福の宿を調べてきてくれ。お福の千の亭主は道楽者で、浅草に住んでいるというから、これもついでに洗ってきてくれ。乳母が怪しいのですかい？怪しいどころか番頭の話じゃ正直な忠義者だそうだが、この頃の忠義者は当てにならねえ。ともかくも一通りは手をつけておくことだ。よがす、すぐに行ってきます。浅草の方は翔太の手を借りてもいい。なるべく早くやってくれ。弥助を出してやった後に半七は考えた。これから菊園へ出向いて、一度主人たちにも会い、家内の者の様子を見届けるのが、まず正当の順序であるが、もし家内に関わり合いのものがあるとすれば、かえって用心させるようなことになって妙でない。遠方から遠巻きにして、最後に乗り込む方がよかろうと思った。もう一つには、今日は九つからどうしても見送りに行かなければならない弔いがある。それを済ませてからでなければ、どこへも手をつけることはできない。また、その前には八丁堀の旦那のところへも顔出しをしなければならない。半七は忙しい体であった。八丁堀から弔いへ回ると、寺は橋場であった。八つ過ぎに寺を出て、他の回送車と後先になって帰る途中で、半七はふと思いついた。子分の翔太の家は馬道である。弥助を今朝出してやったものの、自分も道順であるから、ちょっと立ち寄ってみようと、馬道の方角へぶらぶらたどって行くと、翔太は懐出をして路地の入り口に立っていた。いや、親分、どこへ？橋場の寺まで行ってきた。止め礼ですか？うん、弥助は来たか？まだ来ません。何かあったのですか？少し頼んだことがあるのだが、あいつは気が長えから拉致が開かねえ。まあお入んなせえ。だが今日はあいにくの日で大変ですよ。 隣の長屋2軒が熱行するという騒ぎで、路地の中は埃だらけ。わしもうちにいられねえから表へ逃げ出してきたような始末で。翔太は笑いながら先に立って引っ返すと、なるほど、狭い路地の中は混雑して、2軒の古い長屋は根太板を剥がしている最中であった。その埃を袖で払いながら、その長屋の前を足早に通り過ぎようとするとき、何か半七の目についたものがあった。おい翔太、あれを拾ってきてくれ。何です？あの大台よ。根太板を剥がれた床下は、ゴミ溜めのように取り散らかしてあった。その中に一つの大きい大台の実が転げているのを拾わせて、半七は手に取って眺めた。代々には龍という字が現れていた。近い頃に書いたと見えて、墨の色もまだはっきりと読まれた。それが火伏せの間時代であることを半七は知っていた。代々に龍という字を書いて、大晦日の晩に縁の下へ投げ込んでおくと、その翌年は時価はもちろん類焼の難にも合わないと伝えられて、今でもそのまじないをするものがある。おそらく龍が水を吐くとか、雨を呼ぶとかという意味であろう。この代々のまだ新しいのを見ると、去年の大晦日に投げ込んだものらしい。その龍という字に見覚えがあると半七は思った。ここのうちは誰だ？よそば売りの仁助で、その隣が秋だるまいの九八です、と翔太は答えた。隣にも代々があるかないか探してくれ。翔太はゴミをかき分けて詮索したが、隣の床下には獲物がなかった。家へ入ると翔太の女房も出てきた。一通りの挨拶の済んだ後で、半七はかの代々を手の上に転がしながら聞いた。この龍という字はなかなかしっかり書いてある。仁助とかいうやつが自分で書いたのじゃあるめ。誰に頼んだのか知らねえか。表の白雲堂ですよ。と女房が口を出した。表通りに光斎という八家見が小さな店を開いていて、白雲堂の看板をかけている。よそば売りの仁助はその白雲堂に頼んで、代々に龍の字を書いてもらったのであると彼女は説明した。白雲堂、それはどんなやつだ？と半七はまた聞いた。今度は翔太が代わって説明した。白雲堂の光斎は52、3の男で、ここに10年余りも住んでいる。自分はよくも知らないが、占いは下手でもないという噂である。光斎は独り者で、女房子はもちろん、親類などもないらしい。酒を少し飲むが、別に悪い評判もない。近所の者に頼まれて、手紙の代筆などをするが、これも、八家見のような職業としては珍しいことでもない。要するに、白雲堂は、世間にありふれた八家見という以外に変わったこともないらしかった。そこでその龍の字に何か引っかかりがあるのですかえ？と翔太は聞いた。少し嫌なことがある。と半七はまた考えていた。だが翔太、やっぱり人頼みじゃいけねえ。自分が足を運んできたおかげで、とんだ掘り出し物をしたらしい。へえ、そうですかね。わけを知らない翔太は、ただ感心したように首をかしげていると、隣では壁を崩すような音がガラガラと聞こえて、それと同時に安家が転げるように駆け込んできた。いやーひどいひどい、飛んだところへ埃を浴びに来た。彼は手拭いで顔や着物を払いながら、半七を見て驚いたように会釈した。親分、もう先回りをしたんですか？江戸っ子は気が早え、と半七は笑った。そこでどうだ、根岸の方は。わしのことを気が長えというが、その代わりに仕事は念入りだ。まあ聞いておくんなせえ。 一軒家じゃねえ、大きな声をするな。半七に注意されて、彼は小声で話し出した。